すなわち、その中で30の音、その1、素直になれない原因は、過剰な防衛本能。なぜ素直になれないのでしょうか。なぜ、その順を探り出すのに抵抗があるのでしょうか。もともと私たちは誰もが素直でした。幼い子供は誰でも素直。思ったことや感じたことをありのままストレートに表現します。あなたも幼い子は態度や性格が増すで、ありのままの自分で生きていたはずです。ところが、気づけばいつの間にか自分から素直が失われていることに気づくことがあります。何らかの原因で心が傷になっていたり、何かが意地っぱいな自分になっていたりなどです。いつの間に素直が消えてしまったのだろう。なぜ素直になれないのだろうか。原因は何だろうか。と、疑問に思う人も多いのではないでしょうか。素直な人になる前に、まず素直になれない原因から考えてみましょう。なぜ素直になれないのか。一言で原因を言うと、過剰な防衛本能になるのです。原因の発端は過去の成長過程になります。子供の頃は誰でも素直ですが、成長過程で心が傷つく経験が多いと性格形成に影響を及ぼします。例えば、友人に本音を話したとき、大笑いされた経験があるとショックを受け、心が傷つきます。また、親や先生から叱られたり、怒られたりする経験が頻繁になると、それだけ自分の思いを意識も強くなります。その自分を出したとき、否定的な反応が返ってくる環境で育つと、徐々に育つのは悪いことという認識になります。だんだん心が閉じていき、自分の気持ちを我慢することが状態化する。結果として素直になれなくなってしまうのです。いくら、教育や姿勢という形であっても、意識することは影響です。見合って、最低限のことも進めると、過剰な防衛本能が原因です。また、何と、一杯も進めると、やはり過剰な防衛本能になります。防衛本能とはいえ、過剰になると厄介な存在になってしまうのです。ただし、成長過程に原因があるとはいえ、大変な不可能というわけではありません。そもそも防衛本能は人間に必要な仕組みです。身を守るために危険を察知する能力は生活で欠かせません。問題なのは過剰という点だけです。過剰を改善することが大人になってからも十分なのです。例えば、現れたくないから現れてもいいと考え方を変えるだけでも心持ちは変わります。積極的な挨拶や感謝する習慣を整えることも効果的です。心と心を少しずつ変えていけば、だんだん素直な心を取り戻していきます。すべては私です。素直になるはずがないと弱気に考えるのではなく、必ず素直になると強気に考えましょう。積極的に取り組むことができれば、すでに半分成功したも同然です。素直になる原因を知る。素直な人になる30の方法、その2、素直な人になるための改善は2つある。心と心を素直な人になりたい。そう思ったときどう改善するといいのでしょうか。素直な人になるための改善は複数あります。初心を思い出す。見えや体裁を合わせる。自然体を意識する。素直になるなどという言葉を心がける。もちろん、これも有効な方法ですが、末端の改善です。もっと大きな枠組みで考えてみましょう。実は、素直な人になるための改善は大きく分けると2つだけです。心と行動です。心と行動は別々と考えてください。心は精神的なことであり、行動は肉体的なことです。相関関係はありますが、基本的に異なるものと考えます。心の改善だけでは不十分です。いくら心が素直になっても、行動に変化がなければ素直になったとは言えません。内側の心が変化しても、外側の心が変化しても、周りからは昔と同じように思われるでしょう。行動だけでも不十分です。いくら素直な心が変化しても、心が変化のままではやはり素直になったとは言えません。行動は変わりましたが、本質の心が同じままなので、油断すると元に戻ってしまうでしょう。大切なのは、心と行動の両方の改善です。どちらが改善するかは自由です。両方を同時に改善していくのが基本ですが、それぞれに対応することも可能です。心が改善するのもよし、意識を変えたり、考え方を改めたりすることで、心を正しい行動に変えていきます。心が改善できれば、行動も改善しやすくなるでしょう。心が改善するのもよし、精神と肉体には相関関係があります。心が変えていくことで、だんだん心に変化が出てきて、素直な心が身につくこともあります。いずれにせよ、心と行動の両方の改善を目指してください。素直な心と素直な行動の両方が揃ってこそ、素直な人と呼べるようになります。素直な人になるためには、心と行動の両方の改善を行っている。素直な人になる30のこと、その3、素直な人は初心に変えること、子供の頃の素直な気持ちを思い出そう。素直な人になるためには、子供の頃の素直な気持ちを思い出しましょう。もともとあなたは幼い頃素直だったはずです。何の状態で生まれた人はいません。人は誰でも最初は素直な状態で生まれています。物事の少ない自分を思い出してください。常に本音で話をしていたでしょう。興味のあることには飛びついていたでしょう。好きなことは好きと、嫌いなことは嫌いと言っていたでしょう。笑いたい時には笑い、泣きたい時には泣いていたでしょう。親切には素直にありがとうと感謝して、悪いことをしたら素直にごめんなさいと謝っていたでしょう。複雑に考えず、自分に考えていたでしょう。身の体裁も前提も気にしながらないはずです。あのままの自分を素直に表現して自然体で生きていたはずです。最初は誰も素直でありあなたもそうでした。素直だった頃の自分を思い出して、当時の自分を再現しましょう。もちろん、無作為に来るという意味ではありません。初心に帰るという意味として心をリセットするのです。素直になるとは初心に帰ること。少なくとも過去に生きていたのですが、思い出すことができるのではないでしょうか。昔の自分を振り返り、素直な心を思い出してください。そういえば、あの頃はどんな風に生きていたか。きっと、純粋に真っ直ぐな心が蘇っているでしょう。初心に帰って、当時の自分を思い出すと素直な準備が整っていきます。子供の頃の素直な気持ちを思い出す。素直な人になる30の方法、その4、素直とは何者かなく友達していくもの。ふとした時、何かで一杯な自分に気づくことがあります。相手の顔を伺って、なかなか本音で話せない。常に周囲の様子が気になって気持ちが落ち着かない。好きな人の前では身を張ってしまい、自分らしくない態度になってしまう。素直に自分を表現できないと、自分らしい人生がありません。そして、心を教える自分が難しくなる。素直になりたい。自分の難しさを感じて嫌になることもあるのではないでしょうか。ここで一つ、気づいておきたい重要な事実があります。もともと私たちは誰も素直だったという事実です。例えば、生まれた方にも赤ちゃんは誰でも素直です。生まれた時から何も赤ちゃんはありません。生まれた方にも赤ちゃんは心の真相であり、身の体裁も前提も気にしていません。余計なことを考えず、最も素直に生きている状態です。あなたも幼い頃を思い出してください。物心がつく前にあなたはきっと素直だったでしょう。常に本音で話をしていたでしょう。素直な好きな表現していたでしょう。身の体裁も前提も気にしていなかったでしょう。十分で抜きにしていたでしょう。いつも自然体であり、今までの自分を表現したはずです。ところが、だんだん大人になるにつれて事情が変わります。年齢を重ねて成長するにつれ、世の中の様々なことが分かるようになり、理解や分別がするようになります。知識や経験が増えていくと同時に先入観、原点、固定観念も増えます。判断できないことが増えて、頭が混乱しています。正確なものと判断できるような顔面、意識的な余計な時間がかかるようになります。身を張ったり、体裁を取り付けたり、前提を気にし始めたりします。いつの間にか余計なことが考えている状態に陥っている。結果として素直になれないという状態に陥ります。結局のこと、知識も経験も後から学んだこと、先入観、原点、固定観念も後から学んだこと、見合って最低限も後から成長したんです。様々な要素を学ばせた結果、素直に自分を表現できます。では、素直な人になるにはどうすればいいのか。素直になるとは本来の自分を取り戻していくことを意識します。つまり、素直とは誰もではなく取り戻していくものです。知識や経験に合わせず、真摯な心を取り戻しましょう。先入観、偏見、固定観念も一旦心をリセットして忘れることが大切です。見合って最低限も気にすることがあっても執着しないこと。そして、他人を愛分もせず、他人の自分を表現すること。そうすることで、本来の自分を取り戻して素直になっていきます。本来の自分を取り戻していくことで素直を取り戻していくのです。素直になるとは本来の自分を取り戻すことと考える。素直な人になる30のこと、その後、生まれ変わるつもりで素直な人になると意識することが大事。素直な人になるという意識から始めましょう。素直な人になるには心理的な抵抗感を乗り越える必要があります。むしろ抵抗感の乗り越える連続になるでしょう。素直な人は自分の弱さを認めることであり、探し出していくこともあります。弱い自分、完全な自分、つまり自分をどんどん見せていくことになります。長年続けてきた考え方や組み方を変える必要があります。慣れてしまえば楽ですが、なかなか素直になれない人にとっては職業でしょう。大きく難しい課題に感じるでしょう。もちろん、なかなか簡単な取り組みもありますが、素直な方法の間は何らかの抵抗を感じるはずです。例えば、見や、体裁を忘れたり、意図的に自分の弱点を探し出したり、などです。ストレスやプレッシャーに対する場面もあります。そして、嫌なことや気づくことを受け入れることも必要です。責任の下に気や汗をかいたり、涙目になったり、つまらなくなることもあるはずです。中でも、何度も人にとっては強い抵抗感があるはずです。何度も自分の脈としていた人にとって、素直になるとは、怒りを刺すと言っても過言ではありません。何度も高く感じられるため、途中で泣き出したり、涙目になったりすることもあるかもしれません。このように素直になるためには、抵抗感を乗り越える必要があります。心の壁を打ち破るためも、素直になると意識することが大事です。素直を意識するだけです。改善されるわけではありませんが、少なくとも覚悟がなります。心と体が素直になるという方法を抜くことで必要な部分を受け入れやすくなります。感覚としては、生まれ変わるというつもりで取り組んだ方がいいでしょう。意識をするだけでも大事なことです。意識が高まることで、モチベーションも高まって、素直になるとになるはずです。生まれ変わるつもりで、素直になると意識してモチベーションも高める。素直になる30のこと、その6、素直である前に正直である。素直になりたいなら正直になることが大切。正直とは嘘やごまかしがない要素を言います。嘘をついたりごまかしたりする態度は素直とは正反対。そもそも正直でない人が素直になるのは困難です。素直になるためには真っ直ぐなことであることが大切です。自分は正直者だと思う人もいるかもしれませんが、実際はどうでしょうか。自分の言動を細かく振り返ってみてください。気づかないうちに嘘やごまかしを犯していることが少なくありません。例えば、次のような行為に断られませんか。ミスをしたとき、ごまかすことがある。失敗をしたとき、言い訳をすることがある。小さな約束は軽視して破ってしまうことがある。不幸があれば知らない気をすることがある。嫌いな人からの迷惑は無視をすることがある。心当たりがあれば要注意です。どれも程度は小さいですが、嘘やごまかしの一つと言えるでしょう。程度の大きい嘘やごまかしだけでなく、程度の小さな嘘やごまかしにも注意が必要です。 できるだけ正直なことを行いましょう。目指すべきは正直者です。都合の悪いことは正直に謝ること。人から求められたことは正直な意見を言うこと。自分がミスをしたときはごまかさず正直に名を入れること。正直こそ正義であり、素直に正しい要素です。周りの人から正直者だねと言われるようにしましょう。素直である前に正直であることが大切です。嘘やごまかしをせず正直を心がける。素直な人になる30の方法。その7、素直な人が心がけているのは自然体。素直になりたいなら心がけたい姿勢があります。自然体です。自然体とは酔ったり見られたりしない楽な態度のことを言います。一言で言えばありのままの自分です。私たちは幼い頃誰もが自然体で生きていました。いいことを素直に言っていました。興味のあることには素直に近づき、やりたいことを素直に行動していました。難しいことでもとりあえず挑戦していました。少なくとも素直に近づき、嫌なことからは素直にされていました。あなたも昔を思い出してください。興味のあることならば、すぐ取り付けた自分なのではないでしょうか。ところが大人になるにつれて世の中が悪いようになると余計なことを考え始めるようになります。その時のことを判断したり、噂や評判になされたりします。みんな、定裁に惑わされることもあれば、注意が強く抑えることもあるでしょう。だんだん自然体が失われ、自分が失われていきます。気づけば本来の自分を失った人生に陥っていることがあるのです。しかし、このままではよくありません。自分の人生がやはり自分らしく生きることが大切です。それが自然体です。人生で最も美しい生き方は自然体です。なぜ花が美しいのかというと自然体だからです。花は身も定裁も自然体も意味せず、ありのままの自分を表現することにしています。だから、すぐ成長時に最も美しい状態を表現しています。人間も同じです。人間にとって最も美しい生き方は自然体です。ありのままの自分を表現して自分らしく生きることです。自然体ほど美しい姿勢はありません。できるだけ定裁前提を気にせず、ありのままの自分を表現することにすることが大切です。素直な人になりたいなら自然体を心がけましょう。これこそ素直になるために最も大切なポイントです。身も定裁も気にしません。共感も共感も気にしません。ありのままの自分をそのまま表現するだけでいい。興味のあることならば素直に喋ってみる。やりたい仕事ならば素直に挑戦してみる。少なくなれば素直に話しかけてみる。どんどん自然体になっていきましょう。自然体で最も大切なのは自分らしさです。何が自然体わからないならその自分ならどうするかで考えるといいでしょう。自分から環境で一緒になって考えると自分の素直なことに集中しやすくなります。このぞく正しい判断や選択が見えてくるでしょう。世の中には数多くの選択肢がありますが、自分らしさこそ正しい選択肢です。100% の自然体は不可能であっても 100% に近づけることができるはずです。経済的な都合や人間関係の事情の都合でこのようにないこともありますが、できるだけ調整してみてください。自然体を表現できれば、あのように自然な美しさを表現できます。自然体を意識する。素直な人になる30の方法、その8、素直な相手を失えない。素直な人になろうとするとき大切な前提があります。素直になって行動するのはいいのですが、まず次の点を意識しておくことが大切です。誰でも素直になるのはやめた方がいいという点です。素直な人になるときは誰でも素直になることが大切と思われがちですが、そうではありません。もちろん素直は素晴らしい姿勢ですが、ここに注意点もあります。悪気がなく誰でも素直になってしまうことがあるでしょうか。悪い人に騙されるかもしれません。腰もない上司に乗り付けられるかもしれません。お人よしになってしまい、からかわれるかもしれません。素直な人は人の言動などを逆らわないで受け入れることを言います。そのため誰でも素直になってしまうとトラブルを招く原因になることがあります。最悪、何らかの被害を受けてしまう可能性もゼロではありません。違った方の人の言うことを全ての見するのは危険です。よかれと思って心が下手なのせいで思わぬトラブルを招く危険があります。素直であることは素晴らしい姿勢ですが、人生を破滅に導いては意味がありません。ここで大切なことは素直になりたいと間違いないという点です。誰でも素直になるのではなく、一定の信頼ができる人に対して素直になることが大切です。例えば、親、先生、友人など十分年収のある人がいいでしょう。あるいは、プロや専門家といった他者の人を信頼に対します。十分な力だけでいけない必要はなく、相手が信頼できる人であることが大切です。差別するわけではありませんが、素直になりつつも、やはり自分の身を守らなければいけません。誰でも素直になるのではなく、相手を知った上で素直になることが大切です。誰でも素直になるのではなく、相手を知った上で素直になる。素直な人になる30の方法、その9、些細なこともありがとうと感謝する習慣をつけることが大切です。あなたがありがとうという場面を思い浮かべてみてください。感謝する場面というのは、人から好意や親切な場面が多いのではないでしょうか。例えば、仕事を手伝ってもらったとき、物を貸してもらったとき、優しく気遣ってくれたときなどです。確かに親切をされたときなら、誰でもありがとうと感謝を伝えるでしょう。その一方で、好意や親切の程度が小さいなら、感謝を浮かぶ場面もあるかもしれません。別に感謝することでもないだろう、いちいち声を裏せてもいいだろうと、軽視してしまう。小さなことでわざわざ感謝するのは大げさであるように感じ、つい無言になってしまいがちです。しかし、それは誤解です。ありがとうという感謝は些細なことも言えることです。全部に関わらず、わざでも人から好意や親切をされたときは、素直にありがとうと感謝したい。お菓子を1個あげてもらったとき、役立つ話を1つ教えてもらったとき、自分のために時間を1分でも割いてくれたとき、どれも小さなことですが、感謝できる場面です。相手に優しく気遣われたときも感謝できる場面です。相手から風に気をつけてねと気遣われたなら、はい、気をつけます。ありがとうと返事ができるでしょう。何でもないやりとりに思えるかもしれませんが、相手から少しでも好意や親切があればきちんと感謝したい。相手にとって好意や親切を有しなくても、やはり感謝は伝えましょう。たとえ相手が仕事で事務的にしていることでも好意や親切ならきちんとありがとうと言いたい。ありがとうと感謝して進むことはありません。感謝のことは言わなくてトラブルになることはあっても、言ってトラブルになることはありません。些細なことも素直な気持ちでありがとうと言いましょう。素直な人は些細なことも感謝できる人のことを言います。素直にありがとうと言えば言うことを言うのが簡単になります。感謝のことを伝えれば最後のことも綺麗になります。些細素直な人になる30の方法、その10、いきなり言葉に出して言うのが恥ずかしいなら心の中で思うことから始めてもいい。素直な人には感謝の習慣が大切です。ありがとうという人とは人間関係の最も基本的なことだ。人から好意や親切ならばきちんと丁寧にありがとうと感謝することで素直な心になります。ありがとうと感謝する習慣は素直な上で欠かせません。素直な人になりたいなら性別や年齢関係なく誰も最初のプリンシンプルなことです。感謝するのは大きな好意や親切だけではありません。小さな好意や親切も素直にありがとうと感謝することで素直な人になっていきます。一日に何回ありがとうと言うのが年齢関係を見ると楽しみながらと言うでしょう。あと1回、もう1回という気持ちが通すれば素直な人とも言いやすくなります。素直にありがとうと言うようになればすでに素直な第一段階が繰り上げていると言っていいでしょう。しかし、誰もありがとうということが恥ずかしくできない人もいるかもしれません。特に何の人の場合、ありがとうの人こそが抵抗感があって言いにくいはずです。今までの人が口を塞いでいた人が急にありがとうと言い始めるのはなかなか難しいもの。素直な場合は笑っていてもなかなか体が思うように動いていけないことがあります。もしいきなり言葉に出して言うのは恥ずかしいならもっと素直的な取り組みがあります。心の中で思うことから始めてみましょう。言葉に出して言わなくても心の中で思うことで構いません。心の中でありがとうと思うくらいならどんな恥ずかしいならでもできるはずです。もちろん理想的とは言いにくいですが、素直な人の最初の一歩として最も何度も強い取り組みになるでしょう。心の中でありがとうと思うことを何度も繰り返していきましょう。だんだん心の中で思うことになっていければ心の中で言うようにします。無理なく素直な心になっていきます。いきなり言葉に出して言うのは恥ずかしいなら心の中で思うことから始める。素直な人になる30の方法、その11、先入観があっても惑わせないこと。素直なことを騙す厄介な価値観があります。先入観です。私たちは生きていく中で多くの情報を見ながら生きていきます。人から聞いた話、この世で学んだ教養、新聞を読んで知ったニュース、テレビ番組で知った豆知識、インターネットで得たはず、多くの機会によって知識を得ていますが、同時に先入観を持つことがあります。先入観の時と悪いイメージがあるかもしれませんが、そうとはありません。一定の先入観は生きていく上で役立ちます。迷う場面で良い知識があれば、より正しい選択ができるようになるでしょう。良い知識があれば、あらかじめ検査することができるようになるでしょう。知識は必要不可欠であり、生きる上で良くなります。先入観が役立つ場面があるのも事実ですが、執着して組み合わせてはいけません。先入観が強いと正しい現実が見なくなり、正しい判断を言わせてしまいます。余計な感や恐怖まで素直な気持ちで行動しにくくなります。先入観が強くなるにつれて多くの壁に囲まれている錯覚を得、生きるさを感じるでしょう。結果として素直な行動を直すのです。できるだけ先入観にとらわれないことが大切です。あなたの生き方は捨てる先入観がないですが、生き方を捨てる先入観になるようです。もちろん完全に忘れられてはありません。あくまで執着しないで十分。自分が正しいと信じていることでも一度受け立てる価値があるでしょう。自分の先入観は単なる思い込みではないか、偏見や固定観念ではないかと受け立ててください。知らせなくなって事実や現実を認識していることがあります。誤解や勘違いという可能性もあるでしょう。先入観があっても意識をすれば振り払うことは可能です。たとえ偏見や固定観念だとしても強いことと一切あれば振り払います。例えば以前に失敗経験があることならこれは初めての経験と考えてみましょう。一旦過去を忘れると先入観が追い払われ純粋な気持ちで取り組めるでしょう。もし頭に偏見や固定観念が浮かんできたら自分に厳しいことを言い聞かせ余計なことを考えないようにします。先入観に振り回されるな。固定観念なんて忘れろ。心を真の状態にイメージすることで心をリセットできます。まっさらな気持ちで挑戦すれば余計な判断に惑わされず素直な心で取り組みます。先入観、偏見、固定観念に惑わされないようにする。素直な人になる30の方法、その順に、素直になりたい人に限って見れば定裁を気にしている。私たちは行動するときには定裁を気にすることがあります。見るとは何か。見るとは見た目の姿を意識して実際以上に呼び寄せようとする態度のことを言います。定裁とは何か。定裁とは何の目に映る自分の姿や様子を言います。確かに見れば定裁を気にしたくなることもあります。 身を張って大きな発言をしたり、高級ブランド品を持ったり、高級アクセサリーを身につけたりする。制裁を保つために面倒な仕事をしてくれたり、わざと興味のある苦労をしたりする。少しでも一般になりたいと思うのは誰でもある気持ちです。周りからすぐね、立派だねと言われれば、周りから認められた気がして、自尊心を満足させられるでしょう。しかし、素直になれない人に限って、みんな制裁を気にしているのが特徴です。みんな制裁を気にし始めると、どんどん素直から遠ざかります。身を張って大きな発言をすると、余計な仕事が増えるでしょう。自分の実際以上に素晴らしく見せなければいけないため、気遣いが増えます。高級ブランド品や高級アクセサリーを買わなければいけないため、余計な出費も増えます。制裁を保つために自分の人数も抑えます。常に注意からの評価を気にしなければいけないため、ストレスが増え、気持ちも落ち着きません。今度はしたいことがあっても、周りの目が気になると行動に抑えます。みんな、制裁に執着すればすること、素直なことが乗っていきます。自分中心ではなく、他人中心の批判になってしまうのです。素直な人になりたいなら、みんな、制裁を考えるのはやめることです。身を張るのはやめましょう。自分を立派に見せようとするのではなく、他人のまま見せようとします。制裁も気にしつつ、最低限でよしと考えましょう。立派になるのでよかる、より恥ずかしくない程度で自分と考えた方が気持ちが楽になります。笑われても構わない。恥ずかしいと思われても結構。周りがどう思われようと、自分が気にしなければいけないことです。耐える、我慢する、出なく、無視する、気にしないとする方が心をコントロールしやすくなります。あくまで自分の人生ですから、自分が納得する生き方が一番大切です。みんな、制裁を気にしなくなると、心が穏やかに自然体を取り戻していけるでしょう。素直に自分を表現できるようになるため、自分らしい生き方に集中できるようになります。みんな、制裁を気にするのはやめる。素直な人になる30の方法、その13、信頼できる人の言うことは抵抗感があってもひとまず受け入れてみる。素直でない人は人の意見を聞かない癖が目立ちます。人から言われたことでも何か言い訳をして頼もうとします。人の意見を聞いたところで仕方ない。何に私の何が悪いのか。人に聞いていると余計な情報のせいで自分を見失うだけ。私は人の意見を聞かない主義。他人の意見は無視して自分のやり方で進めていきたい。人の意見には身を塞ぎ素直に聞こうとしません。堅くに人の意見のことに自分の判断に固執します。人に何か言われてもなかなか自分の意見や考えを改めようとしません。もちろん自分らしさを追求するために人の意見を拒むこともあるでしょう。自分の判断で決めなければいけない場合もあるのも事実です。例えば、自分の人生に関わる重大な選択なら自分で考えなければいけないでしょう。重大な責任を伴う場面では、人の意見を飲みにせず、自分の責任と判断で選択することも必要です。しかし、人の意見を伴う場合では、素直になりません。人の意見を排除すると、新しい知識が得られなくなります。意識が内側に向いて、周りの世界が見えなくなる。狭い範囲の知識や見識に加われ、広い世界を知るチャンスが失われます。素直になることが、どんどん長く加速して、人生の可能性を失うことになるのです。素直な人になりたいなら、まず人の言うことを受け入れることが大切です。素直なことは、受け入れること。人の意見を受け入れることで、どんどん素直なことになります。もちろん、誰の言うことでも無条件に受け入れるわけではありません。あくまで信頼できる人の言うことを受け入れてみるという点がポイントです。あなたにとって頼りになる人を思い浮かべてください。親、親友、先生、先輩、上司、信頼できる人が身近に人以外がいるのではないでしょうか。自分より隠して人生経験が豊富な人がいるはずです。たとえ、どんな人や年下であっても信頼できる人が大丈夫です。この人の言うことが信用できるという人のことは素直な気持ちで受け入れてみましょう。自分より隠して人生経験が豊富な人ならきっとすごく全てだけになるでしょう。最初は抵抗感があっても、実際は自分の理解が不足しているだけかもしれない。素直になるためにもできるだけ人の意見を受け入れてみましょう。一旦受け入れてみると、後から意味が理解できたり、役立ったりすることがあります。心を開いて人の意見を受け入れる姿勢を持つことで、どんどん素直な心になります。信頼できる人の言うことは抵抗感があっても、ひとまず受け入れてみる。素直な人になる30の方法、その14、何個か態度は不要、素直な態度は必要。素直な人になるために捨てておきたいものがあります。態度です。もちろん態度なら何でも捨てていいわけではありません。例えば仕事に関する態度が必要でしょう。品質を保つ態度、仕事を最後までやり切る態度、一つの方法を進める態度、納期を守る態度、仕事の質を高める態度ならビジネスに役立つため、上司もお客様も喜ばれるでしょう。しかし、こうした態度に何度なくなると事情が変わります。質問するのは自分の態度が許さない。人に手伝ってもらうなんて自分の態度が許さない。昔の成功例にこだわって仕事をしたい。引き受けた仕事は何が何でも最後までやり切る。完璧主義者によらないなしなかったんです。責任感のある素晴らしい態度ですが、その一方で何度もやることも言えるでしょう。態度を持つのはいいですが、何度も関わるのはよくありません。態度に何度も関わると、ポジティブよりネガティブに変わるようになります。仕事が完成になったり、納期に遅れたり、周りに迷惑をかけたり、ツーリスクが高まります。自分の態度を持つ姿勢で、かえって仕事の質を低下させることにもなりません。以下、態度とはいえ、人に迷惑をかけることは何度の態度は余計です。心がけるべきは何度の態度ではなく、素直な態度です。態度は持つのはいいですが、何度は捨てて素直を取りましょう。人にできそうになりながら、素直に協力を仰ぐ。自分で調べてわからないことがあれば、素直に協力。昔の成功例にこだわらず、正しい方法にも関心を向けてみる。どうしても仕事が間に合いそうになれば、早めに連絡を入れる。何度捨てて素直になれば、仕事がスムーズに進むようになります。あなたが大切にしている態度はどちらでしょうか。何度の態度でしょうか。素直な態度でしょうか。もちろん、何度の態度ではなく、素直な態度です。何度の態度を持っているなら、何度捨てて素直になりましょう。時には、身を制裁をして、面目を失う気持ちになることも大切です。恥をかくことができれば、フットワークが高くなります。体だけでなく、心も高くなり、一段と素直な気持ちになれるでしょう。恥をかくことができることで、自分の限界を超えた仕事ができるようになるのです。何度の態度ではなく、素直な態度を持つ。素直な人になる30の方法、その15、わからないことを正直にわからないと言えるのが本当の素直。時々、わからないことに遭遇することがあります。聞いたことのない単語、進め方がわからない仕事、初めて接する連作を、そんな時どうするかです。わからないことをわからないと答えるだけですが、なかなかできなくて苦しんでいる人も多いのではないでしょうか。わからないことを言い出せず、曖昧に持ちながらやりくりするかもしれません。もしくは、わかっているふりをして、その場合に過ごそうとする人もいるでしょう。理由は様々です。雰囲気が高くして言いやすい。質問すると、わからない最初。聞いたら仕事が中断するのではないか。様々な不安や心配などを言うと、わからないことがあっても放置してしまいがちです。しかし、そのままではいつまでも素直になりません。わからないことを言い出せないと、ずっと不明点が解決できません。わかったふりをしていると、会社と誤って理解することがあります。無事を放置していたり、誤解したり、誤解したりしていると、いつか仕事で大きな失敗を招く危険があります。また、わかっているふりをするのは、相手と自分に嘘をついている姿でもあります。一番の自分を演じるのは自分が苦しいからです。素直な人になりたいなら、わからないことがあったとき、素直にわからないと言うようになりましょう。そして、意味や方法を教えてもらうことが大切です。聞いたことのない単語があればどういう意味ですかと質問してみる。進め方がわからない仕事があれば初めてなので方法を教えてくださいと頼んでみる。初めて接する連絡があれば初めてなので教えていただけないでしょうかとお願いしてみる。聞きにくい雰囲気かもしれませんが、そういうことこそ正面です。勇気を持って無事を告白しましょう。相手からわからないと思われそうですが、誤解です。わからないことなら正直にわからないと、最後は相手は心よく答えてくれるでしょう。たとえ一時的に恥をかいたとしてもいいのです。恥ずかしいのはその間に、恥をかいても笑って渡してしまいましょう。その場で不明点が確認できれば、次から恥をかかなくて済みます。素直な人は成長できる人でもあります。正しい知識で不明点が解決すればどんどん成長していきます。わからないことを正直にわからないと言うのが本当の素直です。わからないことならば素直にわからないと答えて教えよう。素直な人になる30のこと、その16、本音を隠して甘いけど本当の自分を隠して甘いけど同じ。あなたは普段どれだけ本音を出していますか。特に私たちは本音を隠して当たり前で仕事をすることがあります。相手が喜びそうな発言を選ぶ。うまい筋を言って相手を渡る。人に止めてもらいたくて綺麗事を言ってみる。不満を言いたくても雰囲気を壊したくないので黙らず。言いたいことがあっても相手を不快にするかもしれないなら黙らず。本音を隠して綺麗に作った発言をすることも多いのではないでしょうか。もちろん相手の気分を害さないように言葉を選ぶことは大切です。上手に言葉を選べば人間関係の壁を防げるでしょう。思ったことをストレートに発言するのではなく、相手の立場に立った発言の方が人間関係の円滑になります。しかし、当たり前の人生の最初です。本音を言いない生活は偽りの人生を生きているようなもの。本音を隠して当たり前の場合では、浅いコミュニケーションの場合に人間関係を深めにくくなります。本音を隠して甘いけどは本当の自分を隠してしまうことになります。また、本音を隠してはいえ、ストレスの原因になります。気持ちを我慢することになるので、心を摩擦になります。当たり前の場合で言いたいことを言えないと、すぐに自己表現ができなくなります。不満や鬱憤を吐き出すストレスを溜めることになるのです。当たり前の場合に言っていると、本音を隠すのはかえって毒になります。例えば、人間関係を円滑にする一方、分散すると、かえって人間関係を摩擦するのです。素直な人になりたいなら、本音が大切です。できるだけ、建前を隠して、できるだけ本音で話す癖をつけましょう。すべて本音で話をするのは難しくても、本音を増やすことができるのではないでしょうか。特に、親友はなるべく本音で話をするのがいいでしょう。本音で話すから、コミュニケーションが充実して、どんどん関係が深まります。本当に親友を心配することなら、少し厳しいことであっても、言った方がいいでしょう。親友が言葉を見ないように気づき、心よく言ってくれるはずです。これは私の本音と言うようになりたい。本心から出たことこそ、最も価値があります。素直に自分を表現していくことで、周りの人はあなたを正しく理解してください。できるだけ、本音で話す要望がない。素直な人になる30の方法、その17。素直な人になるとは、イスマンになることではない。素直な人になるとき、従順を指揮します。相手の意見は否定せず、できるだけ受け入れる。疑問なしなくても、前は従順なくないようにするでしょう。どうします？私もそう思います。おっしゃる通りです。といった固定の推理を増やします。ここで、そう、気づく疑問があります。この様子を客観的に見ると、イスマンという印象を受けるのではないでしょうか。どんな意見でも無視に受け入れている様子は、イスマンそのもの。素直な人になるには、イスマンになればいいと考える人もいるのではないでしょうか。これは違うのです。 すなわち人になることイコールイエスマンになることと思っているなら誤解です。すなわち人になるとはイエスマンになることではありません。復讐することでもなければイエスマンになることでもありません。すなわち人になるとは独立した存在として支配性を保ちつつ超伝道をさらわないで受け入れることを言います。何でも無視に賛成することではありません。支配されることでもなければ権力に独立することでもありません。相手が誰であろうと自分の信念を持ち、価値観や考え方を尊重することが大切です。もちろん従順な態度になっても人権やプライバシーは重要です。何でも無視に賛成していないでしょうか。何でも無視に賛成するのは単なるイエスマンでしかありません。イエスマンになりたい人は注意してください。すなわち人とイエスマンは一体的なもの。すなわち人になっても信念は必要です。何でも無視に受け入れないことです。明らかにおかしいことはきちんと否定する勇気を持ちましょう。すなわちなのはいいですが、信念はきちんと貫くことが大切です。支配性を保ちつつ超伝道をさらわないで受け入れることが必要です。すなわち人になるとイエスマンになることだと考えない。すなわち人になる30の方法、その18、本音は悪口や誹謗中傷はならない。すなわち人になりたいならできるだけ本音で話す癖をつけましょう。本音を隠しているとなかなか自分らしく生きられません。例えば相手は表面的な才華ばかりになってしまい、なかなか人間関係を考えられません。すなわち人は本音で話す習慣があります。素直に思ったことをそのまま話す。素直に感じたことをありのまま伝える。嘘偽りのない本心で話をするから相手と心の距離を近づけられます。コミュニケーションが充実してどんどん人間関係が深まる。すなわち自分を表現するためにもできるだけ例えば話す本音で話す癖をつけることが大切です。では本音が何でも自由だというとそれは違うのです。本音とはいえ悪口や誹謗中傷はならないんです。本人のないところでこそこそ言われるは失礼です。人を笑って笑い物にするのは悪心でしかありません。会話を盛り上げる存在としても、ネタとしてはできたず、映像です。もちろん、無作法な行為であり、盛り上げることでもありません。たとえ相手が笑っていたとしても、楽しんでいることはありません。表向きは笑っていても、実際は雰囲気に合わせて、下から笑っているだけかもしれません。悪口や誹謗中傷を言っていると、人間関係に悪影響が出てきます。相手は一切自分の陰で悪口を言われるのではないかと、不安になり、あなたと親しく感じます。悪口も誹謗中傷も自分の価値を品格を落とすだけ。自分はストレスを発散できて気持ちいいかもしれませんが、人間関係に傷を負うのは確実です。悪口や誹謗中傷を言っていると、今度は自分が悪口や誹謗中傷を言われるのではないでしょう。本心の言葉であっても、言っていることはいいことがあります。本音を言うことであっても、悪口や誹謗中傷は禁止しておきましょう。本音を言うことであっても、悪口や誹謗中傷は注意する。すなわち人になる30の方法、その19。僕だけ傷つくことを言われても禁止しなければ心は無傷。素直になれば現実の人間関係では傷つく場面があります。誰かの悪口や悪口を言われることもあるかもしれません。全く根拠のない誹謗中傷もあるかもしれません。些細なトラブルが喧嘩に発展することもあるでしょう。悪いはなくても不意に相手から不愉快な人と言われることもあるでしょう。誰でも傷つくことを言われたくない。傷つくことを言われて嬉しい人なんていません。誰でも傷つくことを言うのは当然ですが、注意もあります。傷つくことを言われたら言うと不安や恐怖が止まらなくなり、人に近づくのも話すのも苦になります。話をしても相手の顔色を伺ってしまう。いつも相手に合わせてしまい、自分らしい人生は意味なくなる。仕事の盛りなりも消極的になってしまい、肝心の勇気が出なくなるでしょう。傷つくことを完全にされたら人間関係がゼロになってしまい、完全な孤立状態になってしまいます。また傷つくことを教えていては何も行動できなくなります。人生に悪いはすもの。仕事盛りなりも傷つくことを教えていては何も。仕事盛りなりも何らかの恨みがあったり、嫌な人に続くことがあります。傷つくことを教えないでください。むしろ傷つくことを教えていきましょう。傷つくことを教えないことは実は肝心です。あなたが気にしなければいいです。傷つくことを言われても気にしない。どんな人のことを言われても無視をつかなく。僕だけ傷つくことを言われても気にしなければ心は無傷です。気にするのは気にせんとして気持ちを流せばいいでしょう。好きなことに没頭すれば嫌なこともすぐ忘れられます。結局のところ心のコントロールです。傷つくことを言われても気にしなければ結果として心が強くなったことになります。傷つくことを言われても気にしないようにする。すなわち人になる30のこと、その20、自分の弱点を話せる人はすなわち人。あなたにはどんな弱点がありますか。例えば、欠点や短所、苦手や不得意です。弱点が一つもない人はいないでしょう。誰でも一つや二つ、何らかの弱点があって当然です。運動が苦手、算数が不得意、記憶力が悪い、英語が苦手だ、アルコールが飲めない、長時間の集中ができない、コミュニケーションの能力が低い、悩ましい病気にかかっている。例えば、この点はパーフェクトな人間に思えても、実際には何か弱点があるのです。日常生活の中では自分の弱点に触れる場面があります。そんなときどうするかです。すなわち人は自分の弱点を見せず、隠そうとするかもしれません。笑われたくない、馬鹿にされたくない、自分の評価をされたくない、さまざまな不安や恐怖があって平気な気をする。もしくは話を出したり嘘をついたりすることもあるかもしれません。確かに抵抗感があるでしょう。正直に話して手軽な反応が返ってくるとショックを受けます。自分の抵抗感や悪印象につながる可能性もあるのではありません。しかし、素直な人になりたいなら正直に弱点を見せていくことが大切です。自分にはこんな弱点があると、ただ素直に伝えるだけのこと。なかなか抵抗感のぬるいなら恥をかくのを楽しむ気持ちになってはいかがでしょうか。手や恥ずかしさがあっても恥をかくのを楽しむ気持ちになれば勇気も出やすくなります。自分の弱点を見せるのは素直な姿勢の一つ。正直にありのままの自分の伝えるだけのことです。素直に話すと笑いそうに思いますが、実際のことを馬鹿にされることは少ないでしょう。人は誰でも弱点があります。相手も何らかの弱点があるはずなので、人とは思えず笑ったり馬鹿にしたりはしないでしょう。むしろ共感や同情があるかもしれません。毎日馬鹿にされてもそれはそれでいいのです。別に悪いことをしたわけではありません。正直にありのままの自分の伝えるだけのこと、堂々としていればいいのです。正直に自分の弱みを話すことは悪いことだけではなく、いいこともあります。あなたが素直に自分の弱点を見せると相手のことを知りやすくなります。相手は自分の正直な本音や気持ちを知りやすくなるので、会話が深くなりコミュニケーションの質も高くなります。結果として良好な人間関係に結びつきやすくなるのです。自分の弱いことは隠すのではなく、むしろどんどん見せていきましょう。きちんと自分の弱点を言う人は素直な人です。弱点は隠すより素直に見せる。すなわち人になる30のこと、その11、相手の感情を表現することも素直な人です。すなわち人になるは素直に感情を表現していきましょう。すなわち人の言動をさらわず従順に受け入れるんですが、それだけではありません。感情を相手のまま表現することも素直な人です。きちんと感情を表現していきました。もちろん心の対応として感情をコントロールすることは大切です。無駄に振る舞い、あのまま感情を見せるのは容赦できない印象があります。私たちは心の中に見せて感情を抑えるのが上手になります。日常では怒りを抑えたり、悲しみを抑えたりしなければいけないこともあります。特にビジネスでは感情のコントロールが欠かせません。感情にならさず常に理性と自制心を保ちながら行動しなければいけません。不快なことがあっても怒りを話しなければなりません。悲しいことがあっても涙を抑えて頑張らなければいけないこともあります。PTO は決める意味で感情を抑えることは心の対応と言えるでしょう。しかし常に感情を抑えた限りは素直な人になりません。笑うことも泣くこともなく無表情で淡々としている様子は心の内容とのようにするでしょう。また感情を抑えることはストレスを溜めることもあります。感情を抑えた限りはどんどんストレスが溜まる一方になり心が死んでしまう。心が死んでしまうと自分でも自分が笑わなくなってしまいます。少なくとも感情を相手のまま表現できない状態は素直と言えません。感情を抑えた限りになると今度は感情の上手な表現方法も分からなくなるのです。最近笑ったり泣いたりしていますが、素直な人になりたいなら素直に感情を表現する機会を吸っていきましょう。内部では積極的に感情を表現する機会を吸っているはずです。例えば日常の身近なところから表現していくのはいかがでしょうか。友人と楽しい話をしたときは大きな口を開けて思いっきり笑う。嬉しいことがあったときはガッツポーズで思いっきり喜ぶ。笑顔を見て感動したときはボロボロ大粒の涙を流す。時には怒ることも大切です。相手のままの感情を表現することも素直な人です。素直に表現していくことでどんどん素直な人になっていきます。感情を我慢せず素直に感情を表現していく。素直な人になる30のこと、その12、周りの意見にならない。自分の感で感じたことを大事にする。私たちはいつも何か周りに合わせていることがあります。周りが甘いなと言っていれば自分も周りに合わせて綺麗だねと言ってしまう。周りが好評がいいなと褒めていれば自分も周りに合わせていい曲だねと褒めてしまう。周りが甘いなら素晴らしいと認めていれば自分も周りに合わせて素晴らしいと認めてしまう。実際はそういうことでもないという本音があったとしても周りの意見に合わせてしまう自分がいる。これを最新的ではどう調整をといいます。人間はリスクを避ける一方、結束を強めたい本能があります。他人の意見に自分の意見を引き出せば少なくとも摩擦や衝突がなくなります。また周りと同じ意見になることで結束力も高められます。安心感や結束力を得ようとしていつも何か周りと合わせた行動を取っていることがあります。もしくは意識的に自分が進んで周りと同調している人もいるかもしれません。こうした経験に心当たりもある人も多いのではないでしょうか。人間関係をスムーズにする性質ですが、注意点も必要です。本来も自分を失いやすくなるというリスクがあります。周りに合わせていると自分の正直な感覚を見せることになります。自分の意見は命に、周りの意見に合わせているうちに人に合わせる自分が普通になっている。正直な意見が自分で笑わなくなり、本来も自分を失っていることになるのです。また周りに合わせることで人間関係に摩擦がなくても自分の心に摩擦がなくなります。じわじわ心にストレスがたまり何か違うという方に悩むことになるでしょう。すなわち人になりたいなら今一度自分の正直な感覚を大事にしてください。周りの意見にならさず自分が素直に感じたことを表現しましょう。自分の目で見たこと、見えていたこと、心で感じたこと、自分の感で感じたことを素直に表現するだけでいいのです。綺麗と思えば綺麗と言う。そうでもないならそうでもないと言う。自分が感じたことが正解です。一旦周りの声に耳を塞いでみるのも悪くありません。周りの声を遮断することで自分の正直な感覚に集中しやすくなります。 自分の人生の主役は自分です。自分の感覚はあくまで自分の感覚として尊重することが大切です。自分の感性をありのまま表現していくことで素直になっていきます。周りの意見にならず自分の感で感じたことを大事にする。素直な人になる30の方法、その13、口頭で最後の苦手な手紙やメールを使う。相手に伝えたいことがあってもスムーズに言えないことがあります。本人が前にいると照れや恥ずかしさがあってなかなか素直になることもあるでしょう。つい強かったり、引っ張りをしたりして素直にならないことがあります。反射的に体が反応することも多いのではないでしょうか。また周りに人がいたり一定の雰囲気があったりする場合もこのように反射することがあります。もともと内情や恥ずかしいや矢野人にとっては人には抵抗感の大きいはずです。どうしても自分の口が合えない。そんなことは手紙やメールを使ってはいかないでしょうか。手紙やメールなら相手と合わなくても自分の考えや気持ちを伝えることができます。自分の考えや気持ちを整理した上で文字にしています。どんなに恥ずかしいやでも手紙やメールならスムーズに使用することができます。恥ずかしいことも言いにくいことも文字にすれば伝えやすくなるでしょう。手紙やメールなら相手の都合のいい時に読んでもらいます。文字にして伝えるなら慎重に言葉を一つずつ選べるので言い間違えることもありません。手紙やメールならじっくり考える時間があります。例えば一度ノートに考えや気持ちを書き出してじっくり整理した上で手紙やメールにしてみるのもいいでしょう。急ぐ必要はなくいくらでも時間をかけることができます。表現しにくい内容であってもじっくり表現を考える時間があれば良いことも見つかるでしょう。手紙やメールなら少しだけ装飾を加えることもできます。直筆でお願いでもいい色を加えてみたりすれば口頭より表現の話になるでしょう。手紙やメールでは一つが不十分になるように思うかもしれませんが誤解です。きちんと言葉さえ選べば口頭と同じもしくはそれ以上にメッセージを伝えることができます。特に手紙の手紙なら口頭とは違った独特の表現を演出できます。手紙の文字は心が感じられます。生々しい内容の文字を通して思いや感情が一層スムーズに伝わりやすくなるでしょう。たとえ文字だけであってもいいのです。心を込めて書いた字は相手の心にずっと言い込み、じんと聞きやすくなります。気持ちがよく伝わって相手を感動させることができるのです。口頭で最後の手紙や手紙やメールを使う。素直な人になる30の方法、その14、今すぐ素直になりたいなら開き直るのが一番。素直な人になる即効性のある方法があります。それは開き直ってしまうことです。だから素直になれず、もしもしている自分ながらこんなことを自分に言い聞かせましょう。素直になって何が悪いと。開き直れば気合が入って不安や恐怖が吹き飛びます。弱気だった心が強気に変わるでしょう。頑固な心が柔らかくなり、その自分を出しやすくなります。例えば、なかなか素直にならないときがあるとします。そんなことこそ素直なことがあるのか。思ったことを正直に話したって、と開き直ってしまいましょう。開き直れば恥ずかしい気持ちのことで吹き飛んでいきます。心に書くのまで素直な気持ちを表現しやすくなります。あるいは、本音を話したとき、相手が笑われたとします。そんなことも情けない、恥ずかしいと、否定的に思うのではなく、正直な意見を言ったって、と開き直ります。正直なことを話したのですから、必要なことはありません。人に言われたアドバイスをなかなか受け入れにくいときも開き直るのが一番です。せっかくのアドバイスなのから素直に受け入れた方がいい。と考える。肯定的な気持ちの頭に今すぐ素直になります。改めて考えると素直になるのはいいことです。悪いことはありません。嘘をつくわけでもなければ、ごまかすわけでもない。人を騙すわけでもなければ、いじめるわけでもありません。むしろ純粋なことを表現する行為ですから、人として進んでおりにくいと言えるでしょう。抵抗感や罪悪感を持つ必要もない。少なくとも嘘やごまかしに比べれば良い行いです。世の中を見てください。頑固や意地っぱな人より素直で正直な人の方がモテているではありませんか。もじもじしている人より堂々としている人の方に人気があるではありませんか。堂々と開き直って素直になってください。開き直れば今すぐ素直な人になります。素直になって何が悪いと開き直ってしまう。素直な人になる30の方法、その15。あなたは好きを見せた方が自分にも相手にも優しい。あなたが好きならなさ。仕事や人間関係では相手に迷惑をかけないよう完璧を心がけようとします。完璧なことはない。完璧な連鎖を。完璧な仕事に。もともと丁寧で正しい人なら取り残しなくきちんと踏まえるかもしれません。実際に完璧にするのは難しいですが、できるだけ完璧を目指そうとすることがあります。もちろん完璧を目指すのは悪いことはありません。言葉遣いも連鎖も仕事にもきちんとしている人の方が間違いなく好印象です。周りからもきちんとした人だと言われ高い評価が得られるでしょう。たとえ好きがあったとしても、各社にごまかしたりして完璧のように見せることもあるかもしれません。しかし、完璧を目指すのは素晴らしいことだけで反面不安要素もあります。それは社員の中に雰囲気が出てしまうことです。一つのミスも間違いもなく、全て完璧にごまかした人がパーフェクトな印象になります。パーフェクトは素晴らしいことなんですが、一つの少ない要素は、ピリピリした緊張感のある雰囲気が漂い始めます。相手は抵抗を感じて、社員にくくなったり、自信くなったりします。一つの少ないパーフェクトな人は、いっぱいあるものを孤立しやすくなるのです。そもそも人間は不完全な生き物です。不完全な生き物にもかかわらず、完全な要素を見せるのは無理があるでしょう。強いストレスをプレッシャーがかかって、気がすまりません。たまには隙を見せていきましょう。わざとミスや失敗をする必要はありませんが、本来の不完全な人間らしさを見せるだけです。少しない言葉遣いが間違ってもいい。少しない連鎖法が雑になってもいい。少しない仕事に向けなってもいい。たまには隙を見せていく方が人間らしくて素直です。隙を見せると相手は復活することがあるのですね、と思いことは安心するでしょう。あなたが隙を見せることで緊張感が緩むので、周りの人も接しやすくなります。自分にとってもストレスやプレッシャーがかかって気になるでしょう。たまには隙を見せた方が自分も相手も優しいのです。何でも完璧にこなすのではなく、たまには隙を見せる。素直な人になる30の方法、その16。上司や先輩はあなたが素直になることを伝えさん。リハビリ感覚で少しずつ素直な自分を見せていこう。なかなか素直になれない原因はあなたを社長としても知りません。それは部下や後輩です。あなたは部下や後輩は何人いますか。年齢を重ねたり、いかにお伝えしていくにつれて部下や後輩も増えていくでしょう。部下や後輩たちは可愛いものです。教えてくださいとおっしゃってきたにさすがですね、と褒めてきてくれたりします。お世辞や社交辞令も踏まえているかもしれませんが、少なくとも悪い気はしないでしょう。しかし部下や後輩がいれば嬉しいもの、自分が認められたような気持ちもさせてくれるでしょう。しかし部下や後輩としていると嬉しいことがある反面、ちょっとした例外もあります。なかなか素直な自分になれないという例外です。部下や後輩としているときは立場上強い自分を見せなければいけません。人は誰でも短所や欠点を持っていますが、部下や後輩の前では言い訳を持たなければいけないので、なかなか見せにくい。頼りになる人と思われるのは嬉しい反面、弱い自分を見せることができないのは辛いでしょう。常に一般の自分を演じなければいけないため、居心地がいい反面、ストレスやプレッシャーがあります。その結果、強い相手ならば客を支えていることがあるのです。そこで頼りになるのはあなたの上司や先輩です。目の人なので抵抗感や嫌さがあるかもしれませんが、勇気を持って近づいてみましょう。部下のあなたを社員にあなたの上司や先輩を支えればいいのです。教えてくださいとおっしゃったにさすがですね、と褒めたにすればずっと近づけるでしょう。上司や先輩が包容力のある人なら素直に自分を支えられるでしょう。自分の悩みや弱点といった連携との話も話しやすくなるはずです。あなたの上司や欠点も受け止め、進んでくれるに違いません。上司や先輩はあなたが素直になるお手伝いさんです。リハビリ感覚で少しずつ素直な自分を見せていくといいでしょう。最初は正しいところも包容力のある上司や先輩なら少しずつ心を開いていくはずです。素直な気持ちを出すことでだんだん素直な態度を取り戻していきます。上司や先輩として素直に自分の弱点を支え出していく。素直な人になる30の方法、その17。悪い点から考えるのではなく、良い点も考えよう。良い点と悪い点があったとき、どちらに注目するかがポイントです。両方バランスよく注目できれば理想的ですが、素直でない人の場合、変わった特徴があります。素直でない人は悪い点ばかりを考え、良い点もあまり考えないという傾向になります。つまり、欠点やメリットばかりを考えると、良い点やメリットはあまり考えません。もちろん、悪い点を考えることは大切です。悪い点を考慮せずに行動すると、後でトラブルに巻き込まれたり、何らかの被害を受けたりするかもしれません。後から知らなかった、こんなはずではなかったと、悔やむ結果になることもあるでしょう。時には、取り返しの差が理解に陥ることもあります。悪い点から考えると、意欲や熱意に冷めて行動できなくなります。悪い点だけでなく、良い点も関心を向けてみましょう。マイナス要素しか思い浮かばなくても、きちんと考えると、何らかの活用があるはずです。素直になって行動するためには、悪い点だけでなく、良い点も意識するようにしましょう。例えば、友人が海外旅行に行こうよと誘われたとします。素直でない人は、まず海外旅行の悪い点から考えます。県、お金がかかる。海外に慣れていない。衛生環境が不安。時差ボケになる。長期の休みが取れない。外国によるコミュニケーションに困る。先に悪い点だけを考えてしまうと、やる気が出てテンションもされます。最初から無理だろう、ダメだろう、やめた方がいいだろうという気持ちが出てきます。悪い点も考えるのはいいですが、良い点も考えてみましょう。こんなものに味わえる。普段と違う時間や生活を送る。なったら外国を試すチャンスになる。僕の良さを再確認できる。気分転換のストレス発散になる。緊張的な世界に身を置くことで現実逃避になる。新しい運動をすることができ、一夜や他者の勝利がある。欲も悪くもカルチャーショックを楽しめる。現地の友人ができるかもしれない。きちんとそれぞれを知って理解することで素直な気持ちができます。欠点やメリットといった悪い点まで注目するのではなく、欠点やメリットといった良い点も注目しましょう。頭の中で考えるだけでなく、きちんと紙に書き出してみてください。たくさん良い点が見つかれば、挑戦する抵抗感が小さくなり、行動力が高まってくるでしょう。悪い点だけでなく、良い点も考える。素直な人になる30の方法、その18、直感はあなたの人生を変える力がある。日常では電流が走るような不思議な感覚を覚えることがあります。直感です。別名、大学さんとも呼ばれます。直感とは論理的な思考のない状態で感覚によって物事を捉えることを言います。今夜であることを見つけたとき、ビビッと運命的な出会いを感じる。友人の声やいつもと違い、何か嫌な予感がする。無駄と笑っている仕事でも、何か不思議な気持ちが湧いて、うまくいくような気がする。何だか気になるというポジティブな直感もあれば、何だか嫌なという苦手な直感もあります。まるで誰かの身元でこうした方がいいよとささやいているような感覚です。あなたも何度か経験したことがあるのではないでしょうか。 直感はあくまで理屈を理にした感覚なのでそのまま流してしまいがちです。まあいいか。気のせいだろう。疲れているだけだろう。深く気にすることもなく無視することもあるのではないでしょうか。しかし素直になりながら直感を大切にしましょう。直感とはあなたの人生を回復したらあるかもしれないからです。直感はぼんやりした感覚ですが根拠がゼロというわけではありません。直感は偶然の感覚ではなく今までの過去をバックにした意味のある答えです。過去にいたということがあったためはっきりした意識はないもののぼんやりした感覚が湧いてきます。直感とはもう一人の自分の声。過去の記憶を検索して、近い記憶にヒットしたため、ぼんやりした感覚として表現します。つまり直感の正体はあなたの過去の記憶なのです。多少なりとも根拠があるため、直感は当たりやすいと言われています。直感に従えば、無視を無駄にすることになるため、より正確な判断をしやすくなるでしょう。直感が当たれば、適当に受け流すのではなく、気にしてください。小さな心の声ですが、実は重要です。もちろん直感が当たらないこともありますが、それでもいいのです。少なくとも直感に従ったということは素直です。直感のもたらす原因は自分です。直感に従って行動することは素直になって行動することもあります。直感に従って行動すると、思わぬ幸運に恵まれるかもしれません。直感はあなたの人生を回復したらなるのです。ビリッとした直感が当たれば、素直に従って行動してみる。素直な人になる30の方法、その29。正しい生き方は人の数で存在する。正解にとらわれて生きていませんか？正解は一つしかないと考えていませんか？素直になれない人には正解にとらわれた生き方が良くなります。学校教育を受けたためには正解は一つしかないという考え方になります。私たちは幼い頃からやや先生たちから正しい生き方を教えます。こういう生き方をしなさい。こういう考え方をしなさい。こういう行いを心がけなさい。確かに幸せな生き方がモデルが存在します。学校を卒業して会社に就職して結婚して子供を産んで家を買って幸せな労働を得る。別の選択肢があったとしても見ようとしない。幼い頃から教え込まれた考え方がいつの間にか当たり前になっている。いつしか与えられた生き方しかできない正解の道は一つしかないと思い込んでいることがあるのです。しかし正しい生き方が一つしかないと思うのは誤解です。生き方はもっと自由であり壮大です。もっと良い世界を見て正しい生き方がないことに気づいてください。国内だけでなく海外にも目を向けると世の中には様々な人がいます。インドに幸せを感じる人もいれば、アルバに幸せを感じる人もいます。宗教を信じて幸せを求めれば、無宗教で幸せを求める人もいます。両方になって幸せを求めれば、片方でも十分幸せを求める人もいます。結婚して幸せを求める人もいれば、独身でも幸せを求める人もいます。大企業で働きたい人もいれば、中小企業で働きたい人もいます。個人で仕事をしたい人もいれば、組織に属して仕事をしたい人もいます。幸せの形は人それぞれ。正しい生き方も人それぞれ。つまり正しい生き方は人の数で存在するということです。自分の狭い世界にとらわれないでください。もっと視野を広げて広い世界に目を向けましょう。視点の形ではより遠くまで見渡せるようになります。もっと素直に生きていい。もっと自由に生きていい。あなたが幸せになる生き方は教科書に載っていません。誰が知っているわけでもありません。あなたが知っています。ですから、どうか自分に素直になってください。こうしたい。という気持ちを大切にしてください。素直な気持ちに集中すれば、この道が見えてくるでしょう。どんな趣味を持ってもいい。誰を好きになってもいい。自由に仕事を選んでいい。好きなこと、楽しいこと、ワクワクすること。心の声に耳を傾けて、素直な気持ちを大事にすれば、正しい選択肢が見えてくるでしょう。あなたの正しい生き方は、自分に素直になることで見つかります。あなたの願い方が本当の正しい生き方です。正しい生き方は、人の数で存在するのです。自分に素直になって、正しい生き方に突き進む。素直な人になる30の方法、その30。なかなか素直になれなくても諦めないこと。なかなか素直になれなくても諦めないことが大切です。このように、いかない日がすると、どうにでもなれという悩みになるかもしれません。直感の方が強くて、なかなかそうはしない。なかなかうまくいかない。性格を改善するのは、どうだったのではないか。自分に素直は向いていないのではないだろうか。しかし、ここが正念場です。素直な人になることは何から何度になって一直線しかありません。人間は年齢を重ねるにつれて頭が固まる傾向があります。意識として素直を整えていかないと、どんどん何度もエスカレートするので注意が必要です。子供の頃を思い出してください。あなたがまだ幼い頃、何度も頭を見て、あなたがないと思った経験があるのではないでしょうか。何度も路上で失敗した人は少し怖い印象があって、精神的感じた経験があるはずです。そういう大人になりたくないなら、今きちんと努力しておくことです。素直なのはすぐ実現できることではありません。自分に厳しい課題を課して乗り越える必要もあります。素直な人になるためには、心と行動を少しずつ改善していく必要があります。行動の改善はすぐできても、心の改善には時間がかかるでしょう。特に何度や一般の人が素直な心を取り戻すには普通の人より手間がかかります。今まで大切にしていた姿勢や考え方を正反対に変えるわけですから、抵抗感が強くて当然です。一気に変える必要はありません。少しずつ自分を変えていくつもりで長期的に取り組んでいきましょう。じわじわ変化していく自分の楽しみは時間がかかっても前向きに取り組めるでしょう。根気よく続けていくことで、だんだん素直な心が良くなっていきます。根気よく続けていく。素直な人になる30の方法、まとめ、その1、素直になる原因を知る。その2、素直な人になるためには心と行動の両方の改善の方法がある。その3、子供の頃の素直な気持ちを思い出す。その4、素直になるのは本来の自分を取り戻すことと考える。その5、生まれ変わるつもりで素直な人になると意識してモチベーションを高める。その6、嘘や話をせず正直に心を誰にも素直になることなく相手を知った上で素直になる。その9、些細なことでもありがとうと感謝する習慣をする。その10、いきなり言葉に出して言うのが恥ずかしいなら心の中で思うことから始める。その11、先入観点々固定観念に惑わされないようにする。その12、見えや定裁を気にするのはやめる。その13、信頼できる人の言うことは抵抗感があってもひとまず受け入れてみる。その14、頑固な態度ではなく素直な態度を持つ。その15、わからないことならば素直にわからないと答えて教えようと。その16、できるだけ本音で話す良いことができる。その17、素直な人になることをいつまでになることだと考えない。その18、本音を言うことがあっても悪口や誹謗中傷には注意する。その19、傷つくことを言われても気にしないようにする。その20、弱点は隠すように素直に見せる。その21、感情を我慢せず素直に感情を表現していく。その22、周りの意見に流されず自分の感で感じたことを大事にする。その13、行動で最後になりながら手紙やメールを使う。その14、素直になって何が悪いと開き直ってしまう。その15、何でも完璧にこなすのではなく頼みは隙を見せる。その16、上司や先輩として素直に自分の弱点を探していく。その17、悪い点だけでなく良い点も考える。その18、ビリッとした直感が当たれば素直に従って行動してみる。その19、自分に素直になって正しい生き方に突き進む。その30、根気よく続けていく。